旧約聖書マラキ書2章1節から9節、主への恐れと題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
このマラキ書をですね、めぐっていきますと4章でページが終わるわけですね。つまりですね、マラキ書というのはこの分厚い旧約聖書の一番最後です、ね。まあ、この後ですね、キリスト教はこの後新約聖書がくっついて、マタイの福音書は1ページから始まります。でマラキ書1568ページで、まあ、これは新改訳聖書の番号ですけども、旧約聖書はですね、終わるわけです。マラキという人は、預言者と言いまして、神様からの言葉を聞いて、そしてそれを人々にお話しするという特別なミッションを持った、人でした。で、旧約聖書の長い歴史の中で最後の、預言者でした。まあ少しですね、旧約聖書の歴史をよくご存知の方には、ネヘミヤ記とエズラ記と大体同じぐらいの時代の人です。このマラキの後にネヘミヤのがやってくるといった時代だというふうに思われますけれども、ただ預言者として活躍したのはこの人が旧約聖書最後の預言者です。つまり神様からのイスラエルの人たちに対しての言葉はいつも預言者を通して表されてきましたから、このマラキ書で終わりなんです。この後神様の言葉がイスラエルに与えられるのは実に430年後、バプテスマのヨハネと言われている人たちです。言われる人ですね。その人の登場を待つまで430年。私たち旧約聖書と新約聖書はなんかページ1ページで終わっちゃいますか、めくれますから何とも思ってませんけれども、実は旧約聖書から新約聖書までの間に430年もあるんです。今で言えば、今ちょうどイエス様がこの時代だとすれば、旧約聖書のマラキ書の時代というのは関ヶ原よりももうちょっと前の時代です。江戸時代よりもちょっと前の時代です。そんな大昔の時代にこのマラキ書が書かれ、そして私たちのイエス様が来られたのは今というぐらい長い時間、この間に何があったかというと、アレキサンダー大王が出てきました。そしてギリシャ帝国が分かれ、それから今度はローマ帝国が移り、そしてクレオパトラなどが生まれて、そしてその直後にヘロデ大王が生まれて、そしてバプテスマのヨハネが来るという。まあ今で言えばもう江戸時代から明治があって大正があって、まあ私たちのこの平成までですね、激動の時代だと思いますけれども、この旧約聖書から新約聖書の間もそういう激動の時代だったわけですね。で、そういう意味で、創世記から始まったこの旧約聖書の一番最後ですよ。最後はやっぱり大切です。何でもいいわけじゃないです。聖書をまとめた人たちは何を最初最後にしようかなっていっぱい考えたと思います。そしてその中でやっぱり最後の預言者マラキだ、このマラキ書を一番最後にしよう、そうやって、まあ、まとめ方いくつかあるんですけども、このマラキ書になるわけですね。で、そういう意味でマラキ書の、は旧約聖書最後のメッセージだと思います。一番最後に何が言いたいこと、結論ですよね。で、そういう意味でマラキ書いろんな読み方ができるんですけども、まあ、一つの見方で私が、まあ、マラキ書の中で何が一番一言でまとめたら何になるかって言われたら一章の二節だと思うんです。つまり旧約聖書のまとめをしたら何になりますかと言われたら、このマラキ書の一章の二節だと思うんです。それは、私はあなた方を愛しているって言葉です。私はあなた方を愛している、これが聖書の長い時間かかって 移ってきた歴史の中で繰り返し神様が私たちにずっと語り続けてきたこと、私はあなた方を愛している。もう一回旧約聖書を閉じるにあたってこの言葉を言われたわけです。ところがですね、マラキ書の特徴はこの言葉に対して人々がどんなふうに思ったかということなんです。わあ、愛してくださってありがとうございますだったらそれはいいんですけども、マラキ書は違うんです。2章続けて読みますと、あなた方は言う、どのようにあなたが私たちを愛されたのですか、どのようにあなたが私を愛してくれたんですか。つまりそんなふうには言うけれども、あなたが私のことを愛しているなんてちっともわかりません、本当ですかって言ってるんですよ。そんなの今までいっぱい聞いてきたけれども、神様が私のことを愛しているなんて本当ですか。これが聖書の最後のまとめの言葉なんです。みんなはこの言葉をどういうふうに聞いたか、私はあなた方を愛していると言われたときに、本当って、これが旧約聖書最後のところで出てくる対話なんです。で、実はマラキ書はこれがいっぱい出てくるんです。当時の人たちはここから始まって礼拝に来ても形だけでした。そのことがいっぱい書いてあるんです。例えば一章開いてますから、1章の、6節7節からちょっと読みますと、あなた方は私の祭壇の上に汚れたパンを捧げて、どのようにして私たちがあなたを汚しましたかという、主の食卓は蔑まれても良いとあなた方は思っている。汚れたパンというのは、礼拝には、イースト菌を入れないパンを捧げる決まりがあるんです。それをいつも祭司が焼いて捧げる。ところがそれを決まったやり方とは違うやり方、もっとおそらく簡単なやり方ですよ、すぐにできるやり方、それから小麦粉がもったいないから品質の悪い小麦粉を使うとか、多分そういうふうなことで汚れたパンという、汚れたというのは神様がこういうふうにしなさいと言われたことと違うやり方をやっていることをそういうふうに言います。別に衛生的に汚いわけじゃないんです。でもあなたたちは何て思っているか、神様に捧げるものなんてどうでもいい、主の食卓は蔑まれてもよい、軽蔑されたっていい、私たちがいつも食べれないような麦、賞味期限を切れたような小麦粉が余ってるから、それでパン作って捧げればいいよ、そういうふうに思っているわけです。8節、あなた方は盲目の獣を生贄に捧げるが、それは悪いことではないか、足のなえたものや病気のものを捧げるのは悪いことではないか。これもその通りなんです。これは神様に捧げる動物の生贄はそういうものであってはいけないという明確な規定があるんです。ところがいやいや、もううちで使わなくなった、これ使えなくなった、商品価値のないもの、もう使い古してしまったもの、そういうものをみんな持ってくるわけですよ。これを捧げますって言って、それはもううちではいらないものですよ。みんなそういうものをみんな持ってくるわけです。うちにあっても場所取るから、餌やってるだけでも無駄だから、そうやって持ってくるわけです。他にもですね、マラキ書あと読んでいくいっぱいあるんです、そういうことが。それなのに私たちはどのようにして神様のことを大切にしてないとでも言うのですかって、そういうふうに言うわけです。本当にそれをですね、祭司が言ってる。祭司というのは礼拝の仕事をする人ですね。さらにですね、13節、 13節、あなた方はまた見よ、なんとうるさいことかと言ってそれを軽蔑する。万軍の主は仰せられる。あなた方はかすめたもの、足のないたもの、病気のものを連れてきて捧げ物として捧げている。私がそれをあなた方の手から喜んで受け入れるだろうか。主は仰せられる。群れのうちにオスの獣がいて、これを捧げると誓いながら、損傷なるのを主に捧げる。ずるいものは呪われる。こういったことをいつもやっている祭司たちに向かって、今日2章の一節は祭司たちよって始まるんです。祭司がこうですから、他の人たちもみんな同じですよ。だからよっぽど厳しいことです。呪いを、祝福を呪いに変えるって今日2節の中にも出てきました。呪いを送る、糞をあなたの顔にぶつける、とんでもないような言い方をしますけれども、そうでも言わないと、神様なんてどこにいるの、神様に何したって怒られるわけないじゃないって、そういうふうに言ってるんです。13節、あ、じゃあ13節じゃない、3章ちょっと見てください。3章の13節、あなた方は私に、三章の十三節、かたくななことを言うと主は仰せられる。いや、頑固なことを言うって意味ですね。あなた方は言う、私たちはあなたに対して何を言いましたか。またここで鈍いこと言うんですね。そうするとあなた方は言う、神に仕えるのは虚しいことだ。意味がない。神の戒めを守っても、万軍の主の前で悲しんで歩いても何の益になろう。今私たちは高ぶる者を幸せ者と言おう。悪を行っても栄え、神を試みても罰を免れると。そういうんですね。いや、別に悪いことをしたって何にも起こらないじゃないか。神様が怒る怒るったって何にも変化ないし、悪いことをしてる人だって何にも、そうなんで、上から天が、から火が降ってきて焼かれるとか、そういうことがあれば分かりやすいけど、何にも起こらないじゃないか。神様に愛されていることも分かんないけれども、神様が怖いなんてことも思わないよ。ねえ。聖書の時代からみんなそうだったんです。今だけの問題じゃないんですよ、こういうことっていうのは。ちょっと2章にまた戻りますけれども、他にも指摘されていることをもうちょっと続けますと、2章の2章を中心にもう少し読んでおきたいと思いますが、私たち、2章の10節、私たちは皆ただ一人の父を持っているではないか。ただ一人の神が私たちを創造したのではないか。なぜ私たちは互いに裏切り合い、私たちの先祖の契約を汚すのか。ユダは裏切り、イスラエルとエルサレムの中では忌まわしいことが行われている。誠にユダは主の愛された主の聖女を汚し、外国の神の娘をめとったって言うんです。これどういうことかと言いますと、外国の神の娘をめとったという言葉は、この後の14節のですね、それは主があなたとあなたの若い時の妻との証人であり、あなたがその妻を裏切ったからだ。これは何のことかと言いますと、エズラ記とネヘミヤ記に出てくるんですけども、離婚をして、外国からの人と結婚する。なんでそんなことが頻繁に起こったのかというと、実はこれは今の私たちの生活ではちょっと考えられないことなんですけども、実はその外国の女性が莫大な持参金を持って来るということがよく起こったんです。で、そのお金を目当てにして結婚する人たちが続々と起こってた。しかもそれは最初の人たちにもそれが続くわけです。で、実はもう一番大きな問題は、その、人たちが外国からたくさんの神々を、宗教を持ってくるということが起こったわけです。それがエズラ・ネヘミヤの時代に大変深刻な問題になっていくわけですね。それでこういうことが厳しく言われているわけです。それでも17節、あなた方は、2章の17節です、あなた方はあなた方の言葉で主を煩わした。しかしあなた方は言う、どのようにして私たちは煩わしたのか。 悪を行う者も皆主の心にかなっている。主は彼らを喜ばれる。裁きの神はどこにいるのかとあなた方は言っているのだ。そんな悪いことをしたからといって、何か神様の命令に背いたことをしたからといって、そんなことを裁く神様なんてどこにもいないじゃないか。何したって同じだよ。礼拝でどんな風にしたって同じだよ。献金でどんな風にごまかしたって何をしたって同じだって。後でその問題も出てきます、ね、どんなにずるいことして表向きやってたって、そんなことは何にも神様から 見られてどうこう言われることは何もないんだ。形だけ来てりゃいいんだっていうことがこの時代の流行だった。当たり前のことだったんです ね。まあちょっと、まあ当時は神殿ですが、今風に言えば教会ですよね。教会に来とけばまあなんとかいいけれども、あとは何したって全然構わない。そういうふうに、だって神様なんてどこにいるかも分かんないもんって、そういうふうにマラキ書の人たちも言ったわけです。でそれに対して2章は、もうあなたの顔に糞を投げつけて捨ててもいいだろう、お前たちがそんなこと言うんだったら私は捨てるぞって神様はものすごい怒ってるわけですよね。そしてその裁きの時は必ず来るぞということがマラキ書には繰り返し繰り返し出てくるわけです。4章でもその言葉が出てきますが、こんなことを言い続ける人たちのことを神様は、いい加減もう捨ててもいいんじゃないかって。で3章のですね5節をちょっと見てください。3章の5節、3章の5節、私は裁きのためあなた方のところに近づく。私はためらうことなく証人となり、つまりあなたのしていることは全部見てるぞっていうことですよ。呪術者、勧誘を行う者、偽って誓う者、不正な賃金で雇い人を虐げ、やもめやみなしごを苦しめる者、在留国人を押しのけて私を恐れない者たちに向かう。私を恐れない者たちに向かうっていうんです。つまり神様なんて別に恐れるなんてそんなのバカらしいと思っていることです、ね、神様を恐れるなんていうことはそんなのしたってしなくたってあまり関係ないんじゃないのかなって思うかもしれませんね。でもこの神様への恐れがない、恐れというものは大切にしないということです。怖がるというより大切にしないということです。そういうものに私は向かっていくぞ。それがどんなふうな裁きであるのか。ところがですね、投げ捨てられるかと思いきや6節でこういうふうに入るあるんですね。主である私は変わることがない。ヤコブの子らよ、あなた方は滅ぼし尽くされない。あなた方の先祖の時代からあなた方は私の掟を離れそれを守らなかった。私のところに帰れ、そうすれば私もあなた方のところに帰ろう。ここまでもうあなた神様なんて信じないし恐れないしどうでもいいじゃないと思っているイスラエルの人たちに向かってですよ、いつでもあなたたちのために裁きが行うことができる、でも私はあなたを滅ぼし尽くすことはしないって言うんです。なぜか、私はあなたを愛しているからだ。どのようにしてですか。あなたが帰ってくるのを待つ。教会で長くこう育ってきたね、若い人たちもそうですけれども、神様を恐れるとかね、そういうことピンとこない。いや昔からそんなの知ってるから何したってそんなに。長い間クリスチャン生活してるけども、そんなに神様を恐れるってことはあまり考えない。まあ教会には来てるけども、でも神様を恐れるっていうことは つまり神様を自分の中で本当に大切にするという意味での恐れるということは、あまり自分には関係がない。そう思いながら生きる。私たちはそういうことがたくさんあると思うんです。まさにそういうことのため、そういうことですよ、ここで扱っている問題っていうのは。私たちにとって極めて毎日の問題だと思うんです。でも神様は、ここで言うマラキ書は、私はあなたを滅ぼし尽くさない。私のところに帰れ。私もあなた方のところに帰ろう。これが神様の私たちへの愛し方なんだということです。旧約聖書、創世記から始まってこのマラキ書で、ここまで神様を裏切り続けていく私たちに向かって神様は、それでもなお、私はあなたを愛している。イエス様の例え話の中に有名な放蕩息子の例え話というのがあります。ちょっと今日時間の関係で開きませんけれども、大きな資産を持ったお父さんのところに兄弟がいて、そのうちの弟の方がですね、なぜか弟の方がお父さんのところへ来て、財産の半分を私にもくれ。そしてその財産を掴んでですね、バーッと家を飛び出してしてしまうわけですね。そして遠いところ、外国ですよ。外国へ行ってそこで湯水のように財産を使い果たしてしまったって書いてあります。お金もない、友達もいない、食べるものもなくなって、しかも飢饉になるわけです。悪いことは重なりますよ。そうやってどんどんどんどん。そして最後は、もう奴隷のような仕事をやっとこさとか見つけるんですけれども、豚の餌だって食べさせてもらえないような苦しい中で、はっと思うんです。お父さんのところに帰って、お父さんのところの雇い人になった方がまだマシじゃないか。お父さんのところ出ちゃったからこんな風になっちゃったんだ。謝ろう、帰ろう。と言って彼は帰るわけですね。そうするとお父さんは彼を遠くから見つけて抱きしめる。彼はお父さんごめんなさい、もう僕はこんな悪いことをしてお父さんの言うこと聞かないで出て行っちゃいました。もう雇い人の一人にしてこき使ってください、息子なんて呼ばれる資格がないの分かってますから。そうしたらお父さん、何言ってんだお前は、私の息子だ。さあみんなこの子綺麗な服着せて、今日はもうこの子が帰ってきたんだからパーティーをしよう。それは明らかにですね、そのお父さんはずっと息子を毎日毎日道路に出て待ったわけです。それがこの聖書の神様、マラキ書で言っている私はあなた方を愛していると言った方ですよ。そして帰ってくるのを待つ、飛び出した時にはお父さんのところへ、お父さんが自分をどんなに心配しているかなんてことは全然考えません。自分にはこれだけのものがあるから、これで何とかやっていける、きっと大丈夫だ。そんなお父さんがこんなこと言ったらこういうこと注意しなさい、ああいうふうにしなきゃダメだ、そんなの関係ない、俺は俺の生き方でやっていくんだ。おそらく弟はお父さんから言われたことは全部言いつけ守らなかったと思うんです。だから財産が全部飛んでしまったんです。お父さんの言う通りにやったらもうちょっとうまく仕事してたと思うんです。彼はお父さんの言ってることをみんな守らなかったんですよ。いや俺は俺の生き方でやればいいんだよってやってた。ところが果てていくわけです。力尽きていく。その時に帰る場所がこの弟にはあったってことが大切です。聖書は帰っておいで、これが聖書のメッセージです。最近ですね、ニューズウィークに、最新号の1個前ですが、 iPad が世界を変えるというですね、記事があったんですね。そのカバーストーリーは大したことなかったです。ガクッでした。でもですね、そこにですね、広告が出てたんです。ちょっといいですか。 味の素のね、ご飯だよ帰っておいで、これが3ページパッパッパッと順番で、このとこの順番です。こういう順番で、最初お姉ちゃんですね、それからお兄ちゃん、それからお父さん、じーっと見ながらいろんなこと考えますよね。ご飯だよ帰っておいで、誰が言ってんだろうなって。帰りたいなって思うような瞬間があるんじゃないかなって思わせるような写真ですよ。ああこんな風に、ご飯だよ帰っておいで、あ帰ろうかな、あ帰ってもいいかなって思えるような、そういう瞬間、あ帰りたい、帰れる場所がある、そこに帰っておいでって言ってくれる人がいる。先週はイエス様が復活したイースターでした。そのイエス様が復活した後に、復活したイエス様との出会いがたくさんのエピソードが、記録されております。その中で最後にヨハネの福音書の21章をちょっと開いていただきたいと思うんです。ご飯だよ帰っておいで、イエス様も言ってるんです。テベリアの湖畔で、ガリラヤ湖のテベリアという町のその湖の岸辺で、弟子たちが夜明けに漁をしていました。そして向こう側から声が聞こえてくるんです。イエス様の声だ。ペテロは船から飛び込んでイエス様のところ一目散で会いに行こうとしました。そしてずぶ濡れになったまま陸地に上がって行きますと、そこに本当にイエス様がおられる。8節からちょっと読みます。21章の8節。しかし他の弟子たちは魚の満ちたその網を引いて小舟でやってきた。陸地から遠くなく100メートル足らずの距離だったからである。ペテロが先に着いたんですね。こうして彼らが陸地に上がった時、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。イエスは彼らに言われた。あなた方の今取った魚を幾匹か持ってきなさい。シモンペテロは船に上がって網を陸地に引き上げた。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども網は破れなかった。イエスは彼らに言われた。さあ来て朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。イエスが死の中からよみがえって弟子たちにご自分を表されたのはすでにこれで3度目である。ちょうど今ぐらいの日ですよ。明け方にイエス様は炭火を起こして、その上にパンとお魚、多分干し魚だと思うんですけども、それを焼いて弟子たちを待ったんです。朝ごはんを作って、ご飯だよ帰っておいでって、さあ来て朝の食事をしなさい。それはその場所でイエス様と一緒にご飯食べた人じゃなかったら、その食事の意味って分かんないと思うんです。でもね、朝のご飯をイエス様に迎えられた時に、本当に、なんでイエス様の弟子たちは、イエス様が十字架にかかられる前にイエス様が警察に捕まった時にみんなパーッと逃げてったんです。イエス様を置いてみんなバーッと逃げてったんです。しかもペテロはイエス様なんて私は知らないし関係ないよと言って、3回もイエス様を知らないと言ってしまったわけです。そういうものすごく負い目があったわけです。その彼らが、イエス様は朝の食事をしなさい、ああ本当に私はイエス様のところに帰ってもいいんだって、彼らは家に迎えられるようなもんですよね。朝の食事ってのは、夕食ってなんかそういうのと違う、お客さんとして招かれるような気がしますけど、朝の食事ってお家ですよ。そこから外へ 行く食事でしょ。朝の食事って、私はイエス様の家族なんだ、それでいいんだ。ご飯をいっぱい食べてからイエス様はペテロに、あなたは私を愛しますか、3回聞くわけです。そして私はあなたを愛するから、私のために一生をかけて私のために生きていってくださいと、イエス様はペテロに使命を与えていくわけです。朝の食卓はペテロにとって新しい人生を始まっていく食卓でした。さあ帰っておいで。私たちはもう主を恐れるという神様のね、言葉とか聖書の言葉とか、まあ大切だって知ってはいるけれども、別にそれが今の自分の問題と関係があるか、今自分のやってることにそんなに大切だと思っていないかもしれません。自分が何かものを選ぶときに、決めるときに、別にそういうことを大切にしてはいないかもしれません。でも、やっぱり神様のもとに帰ろうかなって思えるときに帰れる場所がある。イエス様は私たちにいつも、さあ朝の食事をしなさいって呼びかけてくださるんです。疲れたときに、さあ私と一緒に食事をしよう、すべて疲れた人もによっていては私のところへ来なさい、私があなた方を休ませてあげよう。いつもは聖書の言葉どうでもいいんじゃないの、お祈りそんなのどうでもいいんじゃないの、そう思って生きてきてても、つまずくとき、うまくいかなくなったとき、ハッとするときがあるかもしれません。そのときに、私のところへ帰ってきなさい、私はあなた方を愛しているんだ、待ちながら愛している、十字架にかかったあなたの罪を背負って死んだけれども、あなたが戻ってくるのを復活して私は待っている、あなたに会うために私はよみがえっているんだってことですよ。あなた方が行くよりも先にガリラヤで、私はあなた方より先に行って待っているから。私たちに会うために、私たちが戻っていく場所があるために、私たちが戻っていく場所になるために、イエス様はあの墓の底から、地獄の底からよみがえって私たちに会いに来てくださったんです。おはようって言って、朝の食事をしなさいって言うために、それが私たちに対してイエス様が招いてくださっている言葉です。お祈りいたします。主なる神様、私たちは考えてみたら、本当に神様の言葉を大切にしないで投げ捨てているような生活にではないかと自分を顧みたときに思います。しかしあなたはそんな私たちを待つために、そのために死者の中からよみがえり、私たちに新しい命を、新しい力を今週も今日も与えるためによみがえってくださいました。どうぞ私たちは、私のことをそれでもなお愛してくださっているあなたのもとに帰り、どうか新しい力を受けていくことができますように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。